AC/DC みたいに言わないと AC/DC みたい
な。エムヤンの声なんか超でかいんだから。
石川
おま
ブルンの
インサイドライブ。
まあそんなわけで2部なんですけれども、香川がしかもね、最近ゴシック体で、文章書いて怒られたっていうのは、あんまてっきりなんか報告書とか顛末書の類で、明朝を使わなかったから怒られたのかと思ったら、スペシャルウィーク、まあ、いわゆるレーティングですよね、レーティングの企画、つまりだからこれ面白いじゃないですかってプレゼンするための企画書を、ゴシックで書いたら、なんで明朝で書かれるんだって怒られたって。だって明朝で書いた企画なんか絶対つまんなく見えるんだって。でもなあ、一応さ、なんつうの、Windows の方のさ、ワードってさ、すんげえ結構いっぱいデフォルトでフォント入ってるじゃん。あのうち実際問題世の中で使われてるのは何なんだろうな。なかなか明朝しか使う、しかもさ、明朝も何種類かあんじゃん。で、わかるよ。一番反省の色が見える明朝ってあるじゃん。一番反省の色が見える明朝はわかんだよな。普通の会社とかさ、でもさ、エクセルもさ、だってそれなりにフォント入ってるじゃん。普通の会社だとエクセルってどういうフォントで使ってんだろう。でもまあ一番シンプルな、なんか、デフォで多分使われるのは多分ゴシックっぽいやつ使われるよね、確かね。あれのまま使ってんのかな。普通の会社のこととかわかんねえし、まあ日本放送とかもどうなんだろう。でもさ、よく考えたらさ、営業とかの人が送ってくるワードって大体明朝のような気がしないだよね。で、だとしてやっぱり世の中は明朝が主体なのかな。どうなんだろうな。じゃあなんでマイクロソフトってあんなにフォント入れてくれてんだ。俺だからほぼほぼ、ああ4つかな。主にこの前も話したけど、夜帯のヤングタイムのオールナイトとか系の番組をパソコンで打つときは、HGS 送鋭角ポップっていうのを使ってて、で、イベントとかの台本は、HGS 送鋭角ゴシックを俺大体使ってて、なんだっけ、その昼帯とかでちょっと柔らかい感じの文章を書きてえなっていう時は、なんとか丸ゴシック、丸ポップゴシックみたいなの分かんないけど、そういうのを使ってて、あとは、イベントとかのやつだと、HGS、イベントとか2個とかだな、HGS 送鋭角ゴシックと、プラス、インパクトっていうフォントを、俺はよく使うな。インパクトっていうフォント使うと、ベースで HGS 送鋭角ゴシックで打っといて、後からインパクトにフォントチェンジすると、半角の数字、それから半角の、ローマ字、これが太くなって強調されるっていうのがあって、それでそれの方が見やすいなとか、あと単純にちょっと字がかっこいいっていうのがあって、それで、インパクトかけると読みやすくなるかなっていうところでやってますけども、いやー、そうね、なんかそれ考えると一応なんとなく放送作家やっててなんとなく文章書いてるつもりだけど、まあ、いつの間にかそれなりにこだわっては作ってんだなっていうのは思いますね。世の中の人はね、それほど本当に対してこだわりがないんだとすると、でもまあデザインとかやってる人だとまた話変わってくんだろうな。確かに映像の編集とかやってるとテロップでフォント欲しいっていうのすげえあったから、それこそ映像とかって基本的に言うと主流は Mac で、うちの会社もまあ俺とかコバジュンとか映像の編集したり、俺はまあ最近やってないけどコバジュンとか映像編集とか結構やったりするから、まあやっぱり Mac使った方がいいのかなみたいな感じの時期があったんですけども、 まあ、コバジュンがそもそもあのアップル製品が好きじゃないっていうのまずあるんですけど、やっぱ俺とコバジュンがやっぱ強行にやっぱ Windows の方がいいって言ってるのは、デフォルトでフォントがすげえ入ってるっていうのが結構、まあ、ソフトの性質にもよるんですけど、があって、あとやっぱりそのフリーフォントもやっぱり Windows 版の方がよく出回ってるんで、やりやすいっていうのがあって、で Mac の方で編集すると、まあそれはあれなんですけど、どっかからプラグインしないとフォントが打てないとかいうのがあったりとかして、それ考えるとやっぱ Windows の方が便利だねみたいな感じのがあって、それで言うとなんだっけな、Windows で、ずっと、フォントのとこクリックしてずっと下の方に行くと、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、そのフォントを選ぶと、ABCD みたいな感じでローマ字とか打ったりするじゃん。そうすると全部イラストが出てくるっていうフォントが時計とか出てきたりとかしてそれとかは結構そのまんま映像に貼り付けたりとかすると、時間示したりする時とか使いやすかったりとかして、それよく使ってて、でもなそれ考えるとああいうフォントとか本当使用する範囲がすっごい狭いよね。何のために入れてくれてんだろうねマイクロソフト。あとは何使うかな。でもそれで言うとなんだっけな、使いづらいのが一個あって、シンボルって本当だっけな、俺はこれね、例えば放送用の台本とかって、数字とかを、なんつうの、はっきりさせるために俺とかは丸で囲ったりするんだけど、これなんでか分かんないんだけど、ワードだと、数字なら1なら1を打って変換かけると、その中に 丸1っていう記号のやつが出てくるんだけど、丸1になんでか分かんないけど、丸1が2種類あって、で1個は、例えば、明朝なら明朝のまんま丸1を出してくれる丸1なんだけど、もう1個の丸1を選択してしまうと、なぜかシンボルっていうやつの本当に勝手に変換されて、それで、あれおかしいなみたいな感じになっ、なんつうの、全体がおかしくなってくるんだけど、なんかそれがさ、なんか画面上だとどっちの丸一が俺が意図してる丸一なのか分かんなくて、それで結構なんだよこれシンボルじゃねえかよみたいなのが結構あんだよね。これは全く普通の人理解できないから、これはでもそうか、普通でも出てくるかな。この最新版とか新しめのワードでそうなんかそういう風になっちゃって結構やりにくいなってとこなんですけど、まあでもなちょっとそもそも世の中の人ってワードで文章を打つのかな、打つか、どういう、まあでも企画書、あでもパワポか、企画書とかになっちゃうとエクセルの方が使いそうな感じあるよね世の中の人。ワード、あでもそうか、学生だったらワードは例えばレポートとかを打ったりするときに使うのかな。あレポートはでも明朝かな。そう鋭角ポップで持ってきたらどうかな。本当は？本当の名前難しい。本当の名前いろいろ難しい。なんで？わかんねえ。でも HGS 鋭角ポップってなんで俺使い出したんだろうな。あメイリオ。あとさなんだっけな、開きなんとかみたいな、わかんないけどさ あるよね。あとなんかさその まあ一回テキストにコピーすればいいんだけどさ、なんか人から送られてきたメールさ、そのままコピーしようとしたらさ、なんか変なフォントでさ出てくる時あるよね、なんか腹立つやつあとなんかさ、そのはっきり言っちゃうとさ、リスナーのメールとかでも結構あるんだけどさ、文字化けするのあんじゃん。で俺たちがさ普段やってる、俺とかだと、ホットメールでなんか、アウトロックみたいな感じなんだけど、文字化けしてさ、なんかさ言語直そうとするときさ、大体文字化けしてるときってさ西ヨーロッパ言語みたいになってない？あれ何なんだろうな、西ヨーロッパ言語って何なんだよっていう、西ヨーロッパって大体スペイン語かポルトガル語だろっていういやいやいや分かんねえな。でもまあまあワード普通の人が使う時って、でもまあそれこそチラシ作ったりする時にワードなのかな。でももはやパワーポイントの方が使い勝手がいいかな、どうなんだろうな。まあ、俺でもそれで言うとパワーポイントほぼほぼ使えないしな、うん、Excel もちょっとしか使えないし、 Excel 俺だってここ3年とか5年ぐらいよ、あの Excel のさ、だからうちとかだとさ生産しなきゃいけないわけよ、領収書を。でまあ打ち込むじゃん。でさまあ何とか代何円、何とか代何円、何とか代何円ってこう項目と値段を書くとこあんじゃん。で俺そのさ Excel って値段のところをさ、こうなんつうの、グループみたいな感じでグーってやるとさ合計金額出るじゃん。それ知ったのつい最近だからねそれまでいちいち電卓で打ってたからねあとさエクセル使ってる人だったら絶対知ってるだろうけどさ、結合できんじゃん。L の、L の、行じゃねえや、なんだ縦だから、L のところと M のところをこうくっつけたいって時はここを一マスにしたいみたいな、あれのくっつけ方とかも最近を知ったのここ5年ぐらいの間よあとエクセルさ、あれそうそう郵便番号とかがさ打ったりとかできるとかいうのもさ、俺なんとなくは知ってるんだけどさ普段使わねえからさできねえっていうのはあるし、 あとは誰が考えたのか知らないけど、やっぱさエクセルのでさラベルが打てたりすんのってさ、あれ考えた人すげえなと普通に思うよね俺たちみたいなさ文系な人間だとそういう発想ないもんね、なんかねでもみんなどんなソフト使ってんだろうねパソコンで。あれは使うでしょ、 PDF とかは多分みんな使うよねこれ。使わない。でもさほら文章って大体もう PDF じゃねえの、わかんない、お役所の文章とかほらダウンロードしたりするものとかって、だからアクロバットリーダーとかみんな使うでしょ多分。だから俺らってでもそんぐらいしか使わないよね、インターネット、ワード、パワーポイント優先順位で言うと、ネットワード、パワーポイントエクセルで、まあ、同じぐらいでアクロバットリーダー、まあ、だから PDF 系のやつ、この5つさえあれば大体この業界の仕事できるよねラジオ業界はね。あとはみんなが使うとしたらフォトショップってみんなどれぐらい使うの、フォトショとかいられ系はどんぐらいみんな使ってんだろう。メディアプレイヤー、はあ、はあはあはあはあ、Windows メディアプレイヤー、はあはあ、iTunes ね、あその辺か。あだとしたらさ、例えば B 祭を聞くためのソフトって何が一番メジャーなんだろう。まあ iTunes なのかな。とか、いや最近さ、Windows さメディアプレイヤー推奨しないよね。なんか新しいやつ推奨してくんじゃん、なんかあの新しいやつさ、また俺らみたいな保守的な人間がするとなんか使いづらくない、あれあれ使いづら ないよな、新しいメディアプレイヤーみたいなやつ、 Windows が押してくるやつ。いやもっとシンプルなメディアプレイヤーの方がいいのにみたいな。でもさもうでもパソコンで写真見たりしないのかな、みんなスマホだから。何それで言うと使いそうなソフトなんだろう、ペイントか、ペイントね。もうペイントか、もう何こだわらなければペイントでいいじゃん。で言うとそれ以上こだわる人はもうもはやフォトショに行っちゃうのかな。フォトショのソフト持ってる人どんぐらいいんだろう。と普通の仕事では使わないかな。でもほらさ、例えばさ、なんつうのチラシとか作ったりする部署の人っているじゃん、当然だけど。そうなるとあれじゃない、フォトショ必要なんじゃない、いられかフォトショのどっちか。あと何使ってんのみんな。あでも専門のソフトあるか、建築用のとか、例えばさそういうのとか。あとはそうか、会計ソフトとかそういうの、弥生みたいな、勘定奉行みたいな。俺たちが絶対使わないやつ。あちょっとだからフォントと同時にちょっとよく使うソフトベスト5。よく使ってるソフト、マインスイーパー。それはソフトじゃねえよ。よく使う、あおのおのどんな、まあ、学生なら学生でいいし、高校生なら高校生でもいいし。あでもまず高校生ってパソコン使わないのかな、もうスマホだよね多分ね。まあいいや、学生なら学生で、よく使うフォントと、プラスよく使うソフトベスト5、まあアプリと言い換えてもいいや、ベスト5、そうね、願わくばスマホじゃなくてパソコンの方でよく使うソフトベスト5をちょっと調査してみたいね、世の中の。なのでフォントでいいや、あの件名のとこフォントでくくっちゃっていいや、それで、よく使うフォントと、フォント事情と、よく使うソフトベスト5をですね書いて送ってきていただければと思います。 bi4@bside.jp です。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ、
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
EVMACDC みたいに言わないで、 EC 勝利した
M やねん、なんか超でかいんだから
。石川
おまブルンの
インサイドライブ。
そっか、家のパソコンと会社のパソコンがまた違うか。そうね、普通の人は、香川も言ってたけど、普通の人は今家に仕事を持ち込んではいけないっていう、まあ、コンプライアンス的なことがあると。まあ僕らは全然持ち出しますけど。だから講師の区別がねえんだよな。いやでもさ、まあ、働き方改革進んでてね、それこそミックスゾーンだってさ、残業減らせだなんだっていう世の中になってるじゃない。でまあさ、この前さ、なんつったのかな、クレジット系の会社っていうかのここに話聞いたんだけどさ、まあそこの会社でもやっぱまあまあ、いわゆる働き方改革みたいのが進んでんだって。でなんだっけな、その子の会社だと休みが月10日だから週休2日以上なんだって。なんだけど、まあそのクレジット系の会社で、だからまあ、休みの日もお客さん対応とかがあるわけですよ、土日でもとかあるんだって。ちょっとまあ会社が分かっちゃうから詳しくは言えないけど、それでだから休日は平日なんだって、平日が多いと。 で、それで、まあ、月10日の休みは保証されてると。だけど、まあ、土日休めないから結局家に仕事持ち帰るしかないんだって。平日休みでも、平日例えばそれこそチラシのチェックとか入稿とかあったりすると家でチェックしなきゃいけないから、それはもう確実に家に持ち帰ってやんなきゃいけないから結局休めないんですよねつって言ってて。いやでもさ、休めないよね。今香川月10日休んでいいよって言われて、いやいや休んでいいじゃない、休めって言われて、会社来ちゃダメですって言われたら、そしたらもう家でやるしかないじゃん。いやそれで言うとさ、働き方改革って何なんだろうなって。おそろそろ選挙出るか。いや別に選挙出て人のことはどうでもいいんだよな俺。俺一番働き方改革進んでねえかな。だって普通になんかその子と話してて、え月10日も休めんのみたいな話して、え石川さんとか休みとかないんですか、いや単純に2ヶ月ぐらいまだ休んでないよみたいな話したら、ワークホリックですかとか言われて、いやワークホリックっていう気持ちもねえんだけど、単純になんか頼まれた仕事やってたら休めねえだけなんだよねって言ったら、すごいこの人どうかしてんなっていう顔で見られたんだよ。なんかどうかしてるつもりねえんだけどな。まあまあまあまあ、まあ、そんな中ですね、まあいろいろメール来てまして、どこ行ったっけな、あった、何行こうかな、会計事務所に勤めているんですと、大阪府吹田市会計事務所勤務、これなんとこれ匿名にしとこうかな、これ前も読んだんですけど、これなんていうペンネームし、なんていう名前で読んだっけな、これ本名読んじゃっていいのかな、本名なのかなこれ、まあいいや、会計事務所勤務にしとこう、多分女の子ね、私は会計事務所と、会計事務所が母体となって設立した基調代行会社の両方に在籍しております。基調代行ってなんだ、基調代行というのは石川さんのように経費の精算がめんどくせえというお客様のために、お客様の請求書やレシート、領収書、通帳のコピーやクレジットカード明細などの書類を郵送でお預かりして、それを会計ソフトに入力して帳簿を作ってお客様にお返しするという仕事です。これ最高の仕事だよ。私は基調代行会社の社員として帳簿の入力作成代行業務を行い、税理士事務所の職員として税理士の税務申告などの補助業務をするという仕事をしています。税理士資格を持っておりませんので、私個人としての税務のお仕事はお受けできませんが、石川さんが数ヶ月に一度経費計算に苦慮されているお話を聞くたびに、私が東京近郊に住んでいれば簡単にお手伝いして差し上げるのにと残念ではなりませんと、私に何かお手伝いできることがございましたら何なりとお声掛けいただけたらと思いますということで、会計事務所ね。この前もそんな話してた、もうちょっとしたら話せると思うんだけど、ちょっと俺とかが今、悩んでること。お前のすごい近い業界のことでちょっと今頭を悩ませてることがあるから、もうちょっとしたら話してもよくなって、どういう番組で話せるようになると思うんで、ちょっと相談に乗ってほしい。いやうちさ、俺がさ会社やっといてなんだしさ、まあ、会社の会計のことそれこそうちの会社だと稲垣に任せちゃってるからあれなんだけどさ、俺未だに実はよく分かってんだけどさ、会計士と税理士って何が違うんだろうっていうのがいまいち分かんねえんだよ。でなおかつさ、基調代行業者ってそんなのがあるんだと思って、これ超便利だよ。だって俺本当は9月の30日日曜日、本当はだから稲妻終わって新内さんの5時間の特番、4時間の特番やったその週末の日曜日、本当は休めるはずだったんだけど、稲垣が生産してっつって送られてきて、俺せっかく休める日なのに6時間ぐらいかかって3ヶ月分生産してしたんだけどさ、へえ。なるほど、こ ここから先読まない方がいいか。いやいやいやいや、ちょっとでもあれっすよね、お金のこととか考えるっていうか、本当まだこれから先にいろいろ放送になったりすることなんですけど、今僕とかがなぜか分かんないですけど、お金に関することの仕事多いですよね。昨日もちょっと、まあ、来月ぐらいからオンエアになる番組を収録したんですけど、なんか世の中ってそういうこと考える人がいるんだなっていう。なんかかまあよくすなんかよくそのことをと捉えると、とてつもなく画期的なお金のシステムが今世に出回ろうとしてるっていうのを知って、はあなるほどなと思って、いうことで、引き続きですね、ちょっとまあそうね、税理士と会計士何が違うのかもよく分かんないから教えてほしいってところで、bi4@bcl.jp こちらの方まで送ってちょうだいと。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。